解体者の夜ヘルス。
ヒーラギスカサ俺の嫁ヒロ三平です。
セイバーは俺の嫁ドイチューです。
サウチカエディヤシナ組三浦アシャさんは俺の嫁松崎勝利です。
はい、ということでですね、4月16日の金曜日の生配信が終わってからの初めての収録ということで、
はい、はい、
ありがとうございました、はい、
たくさんのご視聴ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、またエンディングでですね、ちょっと感想とか読んでいきたいと思いますんで、はい、よろしくお願いいたします。
はい、
はい、
はい、ということでですね、またちょっと今期アニメの話なんですけれども、はい、まあだいたい3話くらいまでいった感じですよね。
今そうですね、はい、
はい、じゃあその辺の話をまたしたいということで、今週は松崎さんからよろしくお願いいたします。
はい、はい、3話まで行ってるぐらいですよねって言っておきながら、まだ1話しか見てないアニメの話なんですけど
はいはい、大丈夫ですよ。
あるある、めっちゃある。あの
ごめんなさい、1話しか見てなくてごめんなさい。
いやいや、
もうアニメ1、うん、
まだ見てないのも俺あるから。
あのもうなんで俺は3話まで見てねえんだ。
アニメ1話しか見てなくてごめんなさいっていう謝罪を求める社会は間違ってると思うから。
間違ってる多すぎるんだよ。
多すぎる。
というわけで、
そうですよ、はい、
というわけで置いときまして、はい、不滅のあなたへですね、
はい、ああ、はいはい、こちらあれですよね、おすすめ漫画の時も紹介したりもしてた漫画ですよね。
土井さんがしてた、
そうです、僕が多分したやつですね。
はいはい
はい、
いやなんか1話で単純にめちゃめちゃ感動しましたね。なんか
あれ1話すごい、
めちゃめちゃ良かった、
うん、ね、っていうかあれだけで1本の映画みたいな感じ。
いや本当すごかったですね、
う
ん、だから知らない人からするとマジで何なんだこれは、うん、だったんだろうなっていう、うん、なんか分かんないけど、うん、なんか映像の迫力に押されてずっと見続けてしまうみたいな。
そうね、うん、だって別にね、実験っていう事件というか世界観がわからんまんま行くみたいな感じですもんね、
うん
うんうん、
だからあの丸い玉が何なのかとか全然まあ明かされてない中で、うんうん、
ただそれとしか言わへんし、
そう、
うん、
ただそのまあ言ったらもう原作から知ってる、うん、でも原作読んでるそうだったじゃないですか、
う
ん、はいはい、
そうだね、う
ん、ああなるほど、
何か分かんないままでもとりあえずなんか、うん、ストーリーは進んでいって読み続けるっていう、
なんか分からんけど、うん、なんだこれ面白いぐらいの、うん、がアニメにもなってたかなって思いましたね、
引き込まれる引き込まれるあれは、
うん、
それがその漫画の力でもすごかったですけど、その映像となったらなんかより一層その力が強くなった気がして、
うんうんうん、
あの特にあの、うん、一話のラストの、
うん、
あの少年狼から、はいはいはい、少年にこうグワって姿変えるところとか、
はいはいはいはいはいはい、
あ、動画動きで見るとこんな感じになるんだと思って、
お
う、
う
ん、
なんか綺麗でもありでもちょっと気持ち悪さみたいな、
そうそうそうそう、
そうね、グロさがね、
うん、
すごい、2話まだ見てない、
2話まだ見てないです。
あ、俺2話見たよ。
2話もっとグロいよ。
うん、
グロい。
いや、だから
話は知ってるんであれですけど、
まあ、話してますもんね、松崎さん。だから、はいはいはい、少年の姿を借りたあれ、名前なんつったっけ、
それが、
フシ
です。
フシです、ね、
それ
フシはまあ、うん、後々名付けられる、
後なんで、
あ、まだあれか、
今の名前じゃないんですよ、
はい、今それです、
今の段階ではフシじゃないのね、
はい、
うん、いや、でそれがさ、まあ、知識がないからだろうけど、こう旅をするにあたって何度も死んでるんだよね。
そうです。死んで再生を繰り返すっていうのね。
そうそうそう。で、その死に方も、例えばまあ餓死みたいのもあったのかもしれないんだけど、明らかにこれ、あ、崖から落ちたんだみたいなのもあって、その崖から落ちたらどうなるかとかも分かんないまま、うん、ちょっとずつ学習していくような印象を俺は受けて、
うん、
すごいなと思った。
いやでも1話のあの狼もね、なんか、うん、その傷すらも再生して、でもそれもすぐ治ってみたいなのとか、
うんうん、
いや、なんという 生物なんだこれはっていうね。
だって服も再生というかしたもんね。あの少年が死んだ後は、
うん、あのロープみたいなのもねついてきますもんね。
そうそうそう
そうそうそうそう。で、あの犬になった時の、 あの歩き方わかんないけどすぐ慣れたみたいなところ。
はいはいはいはい
はいはいはいはい。
だって1話なんて言ったら声優さん、うん、キャスト的には2人しか出てないんですよ。
そっか。
うん、しかも人、あ、そっか。で、ナレーション
と。そうだよね。ナレーションと少年と。
そうです。観測者という、ナレーションみたいな人と、あの少年としか出てないのに、
うん、
この迫力というか。
あん、めちゃめちゃドラマでしたもんね。
うん。ちゃんと。だから、いや、独り言で進んでいく、独り言っていうか、ね、独白で進んでいくみたいな感じで。うんうん、でもなんかすげえ一人の感じしないもん、見てて。一人がしかいないっていうのを、後でなんとなく、あ、そういえばって感じで気づく感じで。
あの子の、あの少年の明るさが悲しすぎませんか？
悲しい。悲しいよ。
だから僕、ワンチャンアニメで生きててくれんじゃねえかとも思ったし。
あ、
ワンチャンね。ないんだ。
ワンチャン。
この後も考えると絶対ないんですけど。
うん、いや、あれは切ないな。
知ってる身からすると、俺、こいつがどうなるかも知ってるしなっていう、あの前向きさがもう俺、か、もう悲しくて、アニメだと、ほんと。うん、
だから多分村の人が出てった時っていうのは、まだあの少年が小さい頃だったってことなんだよね、おそらく。1年、2年とか、そんくらいの前じゃなくて。
どう、なんですかね。で、まあ、一応でも、置いてかれた理由としてはちょっと怪我してたからみたいな感じやったんで。
そうだっけ？そっか。
確か。なんで、まあ、そんなに、多分一人でもなんとか。
老人たちも残ってたようなセリフあったよね。お墓とかも。
そうね。だから結構何年かは経ってますよね。だから。
あ、そうか。だからま、連れて行けない人をとりあえず置いていって楽園を探しに行って、後で迎えに来るようみたいな感じだと。そうですね。
だから。助けるための旅だったはずなんですよね、うんうんうん、多分その行った人たちもね、
うん、標識っていうか印がさ、
はいはいはい、
矢印見つけて、
うんうんうん、
最終的にそれが罰になってるっていう、
うんうん、
あの切なさなかったな、
うん、あそこにねその墓石みたいなのが、
うんうん、そうそうそう
あってっていう、
いやだってもう絶望しかない、始まりからもう全部
そう絶望の話ですもんね。
の周りって絶望しかないのに、あんなに一人で前向きで。
そう。で、それに対する、その、何の感情も動かない、その、狼側っていうか、それ、
うん。うん、それ。うん。
ただ目もまっすぐ、
うん、
見てて、ほ、まあ、たまに吠えるけど、みたいな、
うん。うん。
でも、その少年が死んだ時に何かしらの刺激を受けたっていうことなんですよね。
うん、ね。
まあ、だから、
変身能力を得れない
っていう。
で、やっぱりその少年の意志を、こう、意識はしてないかもしれないけど、継いだような形で旅に出るわけだもんね、うん、あれは。
まあ、さらに刺激を求めて、
うん、
歩き出すっていう。
いや、あれはすごいわ。
あの、その NHK だから CM もないじゃないですか。
うんうんうん。
もう、すごい25分間やったみたいな感じでしたね、あれ。
よかったですね。
いや、あれ、1話だけで本当映画になるくらいの
密度
だ
と思うよ。
うん。全然できると思うよ、あれ、なんか。ラストシーンの、なんか、絶望的な感じとかもさ、
うん、
映画映えしそうな感じもあるじゃん、なんか。
やっぱり、
もうこれからどうすんねんの1話ですもんね。ね、
うん。
なんかその最後のその少年が椅子で息絶えてて、もう一人の変わった少年が歩き始めると、
うん、
あれ漫画でも結構印象的なシーンだったので、
はいはいはいはい、
あれ見開きとかでしたっけ確か。
だったかな。でもほんまになんか、うん、だから結構漫画もたっぷりあの話というか割とあって、
うん、
でほんまこれからもで読み手としては。やっぱワクワク感もあったけど、アニメだとなんか変な喪失感みたいな感じましたね。
うん、あ、なるほどね。はいはい。ちょっと原作読んでる人からすると、
なんか
印象がちょっと変わってたりも
する。そうですね。ここから始まったんだな。こんな悲しい始まりだったんだな、みたいな。
うんうんうん。
今結構まあ漫画も進んでるんで。
うん。そうですね、
だってあれ少年もさ、うん、旅立ったから怪我をして、 命を縮めたってなるけど、あれ、あそこに至って、ね、その、長い短いはあるけど、結局同じだからね。
そうですね。
出て行かざるを得なかったっていう。いや、あれはな。いや、すごい。
いや、なんかあんなに衰弱しても最後まであの、唯一の友達である、ジョアンにあんなに感情移入というか。
ねえ、飯作ろうとすんだよな、ね、また。
う
ん、
そうそうそうそう。
笑顔を絶やさず。だそういう意味では、割とストライクな少年でしたね、あれは。
まあ好きでしょうね。
うん。う松崎以上に生きててほしい。原作を知らない俺からすると、死なせないっしょってくらいのポテンシャル持ってますよ。
はい、これから、これからどう見ていくかやな、三平さんが。
う
ん、
そうですね。原作今15巻まで出てますからね。
あ、そんな出てんだ。
最近15巻出ましたね。
出ましたんで、ね。
はい。
でも、2話も2話で、俺からしたらやっぱ急展開だからね。割とすぐその他の文明と、まあすぐなのか、よっぽど期間はあったのかあれだけれども、ね、他の。
そこの時系列の説明ってね、原作でもそこまでないんですよね。
ああ。どれくらい時間が経ったとか、その旅立ってから。
そうですね。だからそれが出会った何かっていう文明に出会っていく感じもあるんで、だ今回はそのちょっとまあ、なんていうんでしょう、もう、原始人じゃないですけど、まあ、ちょっとあの、邪馬台国みたいな、ね、とこが。
はいはいはいはい、はい。
はい。言ってますけど。いや、あれ面白いっすね。
いや、あれはわかる。
さすが NHK すげえなーと思いましたね、やっぱ。
ね、宇多田ヒカルでしょ、歌。
そうそうそうそう。
ああ、
よかったなー、ちょっと。
完璧でした
ね。なるほどね。
すごかったです。はい。
了解です。はいはい、じゃあ次私行きましょうか。
はい。
で、はい、私ですね、はい、髭を剃る、そして女子高生を拾うの2話。
はいはいはい。
はい。まあ、まあちょっと展開がしてったような感じですよね。吉田くんとさゆちゃんが同居を始めて、
はい。
みたいな感じで。はい、やっぱね。
携帯の話でしょ。
そうですね。スマホを、まあ、はいはい、買ってあげるみたいな、大きく言うと流れなんですけどね。はいはいはい、やっぱさゆちゃん可愛いね。
俺も1話でこいつなんやねん、大丈夫かこいつと思いましたけど、うん、2話でまんまとでしたね。
この子は現象、
この子は現象、この子は俺たちが真人間に戻さなきゃいけない。
いやだからさ、結構さ、そのまあ、あの出てきたけど、その気を使った無理した笑いみたいのをするって指摘されるじゃん。
う
ん、
はい。
あれも、なんかさ、切なさと愛おしさが同居してんだよね。すごく気遣える子の反面、まあ、うん、そういうことで生き延びてきたみたいな、処世術だったりもするわけじゃん。
うん、もう、あれが俺悲しすぎて。
わ
かる。
でもまあ、吉田くんがね、こう、いろいろ言うことで、ちょっとこう。
そう、ね、主人公がね、うん、めちゃめちゃいいやつ。
めちゃめちゃいいっすよね。そうそう
そう、好感度めっちゃ、うん、悪いとこないですよね。いや、
ほんと、あんなイケメンいますかねぐらいの。
ね。
だ後輩のね、会社の、そうそう、後輩の会社の女の子の残業をフォローするみたいのもね。
あー、ありましたね。う
ん、俺、あの子、ちょっとええなと思ったんですよ。
後輩ね。
いや、わかるよ。わかるよ、あの子。
え、先輩、いや、先輩に告白したんですかみたいな、ちょっと聞いちゃうところとかね。
う
ん
う
ん、
そうそうそう。
そうそうそう。
で、自分はちょっと無理かなって思うような。そうそう
そう、ラッキーって言っちゃうみたいなね。
うん。
うん、そうそう。ついポロッとね。
うん。
だから、その、後輩ちゃんの三島さんはさ、
うん。
多分その、吉田くんが、
はい。
その、彼氏できたってちょっと。
あ、そう、彼女が、ね。
彼
氏、
彼女ができたって誤解ちょっとしてて、それを聞いたりするじゃん。
男と男は使う、もう、付き合う世界でしか生きてないじゃないですか。
本当、そっちでしか見てないじゃないですか、アニメ。
違うよ。お前たちが煽るから、なんかおかしなことになる。
違います。今、俺だけのせいじゃない。めちゃめちゃ自然に言いましたよ、今。
いやいやいや。
俺だけのせいじゃない。
いや、勝手に
俺だけのせいじゃない。
そうそう。
違う。
三平さん、ちゃんと男女の恋愛も見た方がいいよ。
そうよ。
なんだろうな。ちゃんとしてないジェンダー。 をちゃんとしてる感じがあるな。よくわかんないけど。
多様性すぎるよ。多様性はもう偏ってんじゃねえか。
でもその後輩ちゃんはさ、彼女できたと思ってるわけじゃん。はい、まあ、それこそヒゲも剃ってくるようになったからって。
だからもう会社中で噂でしたからね、それはもう。
そうそうそう。ワイシャツもアイロンも。
うん、吉田くんをその、まあ、その、振った、後藤先輩も。
後藤さん。
その、
うん、アイカップ。
そうそう、アイカップの。で、まあ、髭剃ってきたってことで、なんか、うん、彼女できたのみたいな。だからお互いが、ね、お互い先輩も後輩も吉田くんに対して、ちょっと勘違いをして、うん、ドキ、なんかこう、うんうんうん、そわそわしてるみたいな。
何あいつみたいな。
そうそうそう、うん。でもね、その、やっぱ、さゆちゃんっていう、あの子はでも、はいはい、やっぱりちゃんとできた子だと思うんですよね。
うん、
吉田くんへのフォローみたいのも、
うん、
すごい感じがあって、で、後藤さんと飯食って帰ってきた、
はいはい、
吉田くんが。で、ちょっとやっぱ落ち込んでるわけよね。はいはい、脈あるかと思ったら、うん、うん、あ、そういうことでのもないんだってことで。
うん、
で、やっぱりそこでね、まあその、それだけで吉田くんがちょっと落ち込んでるのを分かってわざとこうハグしてあげよっかみたいなことを言うとか、あと焼肉の匂いがやばいからお風呂入りなみたいなことを言うんだけど、
はいはいはい、
要はお風呂使ってつまんないことを忘れちゃいなよっていうのを誘導するためにあえてこう焼肉臭いって言葉を使ったような俺は気がするのね。
俺逆に、そこが俺ちょっとまた悲しくちょっとなっちゃったというか、
ああ。
それもまた諸説というか、
まあ、まあ、今まで。
まあ、うん、まあ、吉田さんに対しては違うんでしょうけど、
うん。
なんか、やっぱ、年相応ではないじゃないですか、やっぱあの子の振る舞いって。だから俺、布団買ってもらった時が一番可愛かったんですよ。
うんうんうんうん。
あの、バフって寝た時。
うんうんうん。
あの時が、あ、そうだな。やっぱ子供はこうじゃないとっていう。
うんうん。あ、まあ、でもそっか。だからちょっと悲しみが見えちゃうね。あの、気の使い方。
やっぱ吉田さん目線で見るとやっぱ子供なんで。
うん。
僕普段もっとね、小中学生可愛いって言ってますけど。やっぱ、
誰が言うとんねん。
言葉にすると、なんか逃げていくから。言葉にしない方がいいよ。
さゆちゃんに関してはちょっとね、なんかやっぱ。いい、もっと子供でいなよって。
だからいろんな男のもとをね、
う
ん。
そうそう、そこが見えちゃうのが俺も。
経験値が、ね、そっか。だから、ね、風呂上がりに飲んだ後、味噌汁でしょって出しちゃう、うん。そっか、確かに、年相応じゃないのか、
うん。
ああいうことをするっていうのは。
そうです。なんかちょっと、それ出されるとちょっと俺、悲しくなっちゃって。
まあ、そっか。
背景が見えますよね、ちょっと。
でもね、その、まあ、ちょっとこの吉田くんとさ、さゆちゃんの、はい、まあそういうような、まあある種プラトニックなものをさ、こう、うんうん、我々は見て楽しむアニメじゃない？
まあそうですね。はい。
でもね、ちょっと俺ここでやっぱ問題定義をしたいのが、
はい。
やっぱ後藤さん問題っていうのがちょっと出てきて。
あれ、やばいっすよね。
あれね。
どういうことですか？
後藤さんがまあ吉田くん振ってるわけよ。
はいはい、はい。
でも、ちょっと多分その彼女できたのかなっていうのがあって、焼肉誘うわけよね。飯を。要は、絶対相手を飯に誘うわけですよ。
はいはい
はい。
で、まあ、吉田くんはもしかしたら、ね、さっきも言ったけど、
うん。
あれなんか、もう一度チャンスが来たのかなみたいなとこはちょっとあったと思うんですけど。
まだ好きですもんね。
うん。
やっぱ、吉田さんは、後藤さんのことが。
そうそうそう。だって言ってるもんね。ずっと5年間、ずっと思ってきたから、まだ僕好きですよ、みたいなこと。
うん。
まだチャンスあるのかと思って来たんですよ。
うんうん。
そうそう。で、まあ、後輩の三島さんと付き合ってると思ってて、その誤解は取れたんだけれども、うん、まあ、その、うん、後藤さんが何を言ったかっていうと、その、やっぱ自分を好きって言ってくれた男の子が、すぐに他の若い子に取られるのはちょっと尺じゃないって言ったじゃない。
うん、はいはいはいはいはい。
俺ね、なんかすっげえデジャブみたいなのがあったのよ。
はい、ほう。
これ、イエスタデイを歌って再びかなと思ってね。しなこさんがね、しなこさんが我々の前に再び現れた感じがあってね。
あそっか。
いや、ちょっとね、俺これ後藤さんはね、いい女だとは思うんだけどね、うん、僕は今のところで後藤さんを認めてませんよ。あんなね、 あんな男の心を翻弄するようなね。あります？
いや、ある。いや、これはでも、なんか割とまともな思考回路な気はしますけどね、僕は。
お前が恋愛の何をしてるんだ、松崎。
いや、だって、だってそう、だって、昨日まで自分を好きだって言ってた人が、急に、思って誰かと付き合いましたって言ったら、さすがに、いや、急すぎない？お前って、なんかなりそうな気はするんですよね。
でも、振ってるわけじゃん。
振ってるけど、だから、自分に、すいません、相方になってくれませんかって言われて、あ、ごめん、ちょっと、今、コンビ組むこと考えてないわって断った人が、次の日もう相方組んでたら、うん、ちょっと、俺キープだったのどういうことってなりません？
コンビ組んで早く売れなきゃいけないんだよ。
ちょっと、2人が被ってて、ちょっと。
ごめんなさい。
ヒートアップ。
じゃあ、後藤さんは、やっぱ自分、のプライドみたいなことだったのかな。そこにじゃあ恋愛感情というか、
まあ、吉田さんに対する感情は
ないのかな。
今後、いや、多分後藤さんも吉田くんに対して微妙な気持ちは、
面白くはないっていう気持ちは分かるんですよ。
うんうんうん、
だからまあ、その、振ったけど、まあ、その断り方がもしかしたら、なんていうのかな、こう、まだ時期じゃないみたいな振り方だった可能性もあるわけじゃないですか。
うんうん、
でもそれはそんなね、こっちは分からんですよ。そんな
あれ、彼氏俺もほんまなんかなとかちょっと、
ああ
まあでもそうか。
でも
ね、
でも恋愛でそんな嘘ついちゃダメ。そんない
や、三平さん、三平さん、はい、恋愛ってそんなもんですよ。
マスターがおる、マスターが、恋愛マスターがおる。
もうちょっと現実見た方がいいよ。
三平くん、松崎さんの話聞いて。
なんでこいつもエロゲーの方法論で話してきてるんだろう。しっかりしたシナリオに踊らされやがって。
それ全員だよ。
まあそっか。いやでもだからそういう意味でね、ちょっと気にはなりますよね、
今後。うん、どうなるんでしょうね、
うん、どうなるんでしょうね。
ちょっと今のところ僕は後藤さんがちょっと後藤さん許せないっていう仮想的みたいな、はい、感じになってますね、僕は。
俺もちょっと、俺ももう三島さんでいいんじゃないかっていう派です。
お前はお前で三島の旗を。さゆちゃんとじゃないんだ、そこはやっぱり。
さゆちゃんは俺やっぱりもうなんかこれも捕まっちゃうんじゃないかな。やっぱハッピーシュガーライフの香りがちょっとしちゃうんですよね。
まあ、そこ？違う違う違う違う。それは絶対違うよ。
監禁じゃん。
それは違うから。
違います。同性の成り立ちが違うと思います。僕、ハッピーシュガーライフとこの作品は。
シゲホソルは。三平さんのイエスタデを歌っては議論に値したけど。
はいはい、
これは議論に値しません。
ハッピーシュガーライフは
違います。
別の本棚にしまっといてくださいね。
違います。
バレそうになったら後藤さん殺すとかないですか？
違いますよ。混ぜないでください。まあでもそんな感じでね、やっぱりちょっと、ヒゲを剃る、そして女子高生を拾うは、まあある種ファンタジーっちゃファンタジーですけど、面白いです。
ちょっと目離せないですね、でもあれも。うん、やっぱ、なんか、どういう見方すりゃいいんだろうみたいな。そうそう、ありますね、あれ。うん、
こっちをそわそわさせる感じがね、うん、ありますからね。
うん、
まあ、そんな感じで、僕はちょっとヒゲを剃る、はい、そして女子高生を拾うの2話をちょっと話させていただきました。
はい。
はい。
じゃあ、
ドイツさんって。
はいはい。はい、いきます。まあ、これ、ちょっとまあ、2クール目に入ったっていうので、まあ、継続が作品なんですけれども、雲ですが何か。
はいはいはいはい。
がですね、まあ、4月入ってからまあ続いてるんですけれども、
あの一期目の最後が、はい、俺たちの戦いはこれからだみたいな、
これからだね。
あれここで終わるのみたいな、
はい、あ、終わんないの、打
ち切りエンド。
でまあ、その祭り、まあ、14話みたいな感じで行ったんですけど、はい、まあ、割とそのまあ全然話してなかったんですけど、後半からちょっと、まあ、もともとなんか異世界転生もののポップな、
うん、
一人だけ雲になっちゃったっていうので、
うん、
で、
うん、
でまあ ちょっと新しいというか、他にはそんなにないのが、その同級生もみんな、転生しているっていうのが、
おそらくというか、まあ、一クラス分転生してるってことだよね。
みんな行ってっていうのが、割とまあ、ちょっと別のギミックかなと思ってたんですけど、後半9話、10話ぐらいになるにつれて、どうやら、その同級生パート、その、まあ、勇者になってる同級生、
人間パートですよね、
人間パートの同級生と主人公のその雲の女の子のパートの時系列がどうやら違うぞ、
ね、そうそう、はい、
もう
最初だから同時進行でね、場所が違うだけで同時進行で、はい、でどっかで会うのかなって思ってたら、
そうですね、ずっとだからまあ同時進行で同時代に飛ばされて、一方その頃みたいな、
そう。
思いきや、
思ったら、
どうやら15年前に。
ただ、クモパートが人間パートの15年前なんだよ、ね。前。ね、おそらく。
っていう。
だから、卵ですね。竜の卵みたいなのが。
そうそう。
あれ、だから、ついこの間、クモパートで出てきたかと思ったら、実は人間パートでは、それはもう帰ってて。
そう。
だから、同級生が転生してるみたいな。
北襟さんが声やってる竜の。
あ、そうですね。はい。
うん。
同級生の。
あれが、
転生者が。
あの卵から生まれたってことだよね。
北襟が生まれた
っていうことですね。
北襟が生まれたわけではないけど。CV 北襟が。
でしかも、もうなんかもう、その出し方も全部が全部、どうなってんの今みたいな。なんか結局そのなんかすっげえ強い魔導士がいて、でその人がその勇者が今どうこうなってるから、じゃあ魔導士に話を聞こうとしたら、魔導士が急に15年前ああいうバテモンと戦ったことを覚えているかみたいな回想シーンで、その雲が出てくるんですけど、俺たちの知ってる雲じゃない雲なんですよね、見た目がもう。
だから俺たちが見てる、いわゆる、結城葵パート
は。結城葵じゃない雲。
そう。いやー、あれ、いろいろだから思ってた以上に入り組んでるね。
いや、すっげえ
仕掛けが。
はい。で、どうやらその魔王が、魔王族が今は、こっちに生まれてて、で、人間族と、そのまあ勇者の人間パートとは戦争を行っている、一方その頃クモは普通にそのまたレベル上げに勤しんでいるみたいな、かと思いきやその魔王がなんか普通に円卓会議みたいな感じで、その
魔王軍みたいなね、
魔王軍と会議してる時にその手下どもが喧嘩してるのをピシャンって止めるのが、蜘蛛の糸を使って、全員の動きを止めて、
で、ドンキホーテドフラミンゴですよ。技として。ワンピースの。
で、なんか、ちょっと手のひらになんか蜘蛛の手下みたいなのをかさつかせつつ、で、目も赤いし。じゃあこれはどういうこと？でも上坂すみれなん？こいつは。
そうなんですよ。
とか。
だから、
逆に、あまりにさ、分かりやすい構図すぎて、逆に疑ってかかったりもしてるけど、ね。
そうなんですよ。転生者は全部 CV 一緒なのに、魔王は違うんやみたいな、なんか、俺も全てがもうミスリードなんかなみたいな。でも、その円卓会議の終わった時に、じゃあ勇者をこれから倒しに行こうって魔王が言う時に、じゃあ、勇者には悪いけど死んでもらおうか。山田くんには悪いけどって、だから転生者でしか知り得ない、
そ
う言ったりとかもするし。
前の名前をね。
はい。
で、魔王軍の中に、その昔の、学園の頃の回想とかで、もう一人いじめられて
るような、
暗い子、リホ子って呼ばれてた。
はい。
根岸翔子っていうのが、ヴァンパイアの少女として転生してて、で、それが魔王軍の中にいるんだよね。ソフィアって名前で。だから、あの辺も。
特徴的な。
そうそう。
だからもう全部がだからミス。だから僕はだからその、一期目の時に、だからまあでも15年後にまあ魔王に、まあ、 どんどん進化するっていうのもやってるし、やんのかなと思って、
うん、
で、2クール目始まって、オープニング映像とか変わった時に、
うん、
その魔王と雲が戦ってる、勇気を言うと上坂すみれが戦ってる映像が映って、
ああ、なるほど。
え、もう何が何なんだろう、このアニメっていうのが、今、うんうんうん、すごいなんか、ね、もう、ただまあ、魔法担当の雲可愛いなとか、普通に見てるんですけど、今は。
あの中の一人かもね。
まあ、そう、俺もだからそうちょっと思ったんですよ。
はいはいはい。
だから、別人格みたいな感じ、うん。
うん。途中でちょっと魔王が雲っぽいなって思った時は、はい、意外とその雲パートだけ見るとポップじゃない。まあ、はいはい、えぐいとこはあるけど、
うんうんうん、
楽しげな感じのとこもあるじゃん。
でも、
腕
ちぎれても、その、畜生で済むのに。
そう。
うん、
俺、最終的にその、スクールヒエラルキーの復讐の方に一気にえぐくなるのかなとか、
は
い、前世の恨みみたいのが一気に出てくる構図になるのかなとか思ったりしてると、
うんうん、
またそれとも違うような、それも、それこそミスリードの気もするし。
ねえ。俺も全部が、なんかお前、叙述トリックの小説読んでるみたいな感覚というか。
ね、
あと、魔王軍の一人の声が、ハテナになってんだよね。
はいはい、指導でしょ。
なってた、なってた。
そうそう。で、どう聞いても、うん、まあ、うん、早見沙織さんか、野戸真美子さんが、まあ、それ系の声なんだけど、あえてそれをハテナにしてるってことは、それもそれっぽく見せてるけど、要はハテナってことは、誰かが、あの、うん、ね、声を、兼ねてると思うのよ。
わかんないですよ。でもだってサザエさんの玉形式かもしんない
そっち明かさない。
火曜日のサザエ。
ただの、ただ明かさないパターン。
うん。
そうでも、早見沙織さんはだって管理者 D ですからね。
うん。
あ、うん、そっか、それで出てるか。
あの、スマホの中で会話をした。
そうそう、
あれ、それはエンドロールにも出たっけ、早見沙織ってい
う。出ました。観測者 D は、もう早見沙織さんなんですよ。でも、白は、ハテナなんですよね。
でも、早見沙織さんっぽい感じじゃない？
うんうん。そうですね。で、その雲パートでしか早見沙織は出てきてないんで、15年前ではあるんですよね。多分。
うん、
でも、そこも全部、どっちなんだろうなんですよね、今んとこ。
いやー、これちょっとね、ここに来て見逃せない作品にちょっとなってきてるっていう、ね。
考察、こんなにできる、うん、だやっぱ、だから全てがもう全部こんだけ異世界もんが乱立してる中で、
うん、
だからやっぱ結構やっぱ正直ラスダンとかもう気楽に見れたじゃないですか、
うんうんうん、
もう俺つえでしょっていう感じで見てたんですけど、だから雲もこれからの俺つえ復讐劇かなみたいな感じで、
うんうんうん、
かまあ平和に過ごすかだと思ってたら、ここに来てこんなこともう全部がミスリードだったのかみたいな。
いや、わかるわかる。改めて考えるとすごいよね、あれは。
これちょっと、だから一気に見たんですよ、僕も。
うん。
溜めてたやつを。だから余計にちょっともうのめり込んでしま
った
。
ああ、そっか。確かに。はい、確かにあれ、一気に見た方が。
そうですね。
ワンクールとかで、ね、一気に見た方が多分入ってくると思う。はい、まあ、じゃあということでですね。
はい。
今回は A パート。ちょっとこの辺でということで、
はい、そうですね。
ちょっとこの後は、はい、B パートの方行きたいと思いますんで、はい、とりあえずよろしくお願いいたします。
はい。はい、
好きなイラストレーター会議。
イエイショイ。
はい、ということでですね。まあなんかこう、イラストレーター好きなの誰みたいな話で、そういえば今までしたことなかったなと思いましてですね。
うん。
ちょっといろいろ、
そういう話を。そんなに詳しくはないですね。
ああ、
はい、はい。
まあ、でもあれですよね、イラストレーターの方でも漫画家としての活動もしてる人もいたりしますんで。
まあ、そうですよね、う
ん。
はい。
なんとなくイメージがイラストレーターの人だったら、
はい。
まあなんか語ってみようみたいな感じなんで。
はい。なるほど、はい。
はい。じゃあ、そんな感じで行きましょう。じゃあ、また、松崎さんから。
はい。
よろしくお願いします。
はい、そうですね。割と、二次歳ヘルツは、おじさんが聞いてるということですので。
はい。
はいはい。
なので、ちょっと、80年代、90年代系の人で、うん、江口久志さん。
おー。 なるほどね。
この方こそでも、もともとを知ってる人はね、漫画家さんっていう、ね。まあ、
そのイメージ。
そうですね。
ストップひばりくんとか、ね。
ストップひばりくん、もっと古くは、すすめパイレーツかな。
はいはいはいはい。
うん。女の子を描かせりゃ。
そう。いや
ー。うん。
まあ、ひばりくんは女の子じゃなかったわけです
からね。そもそも。でも、割と最近、そのイラストレーターというの活動が割とメインというか。
だと、銀杏ボーイズのジャケ写とか書いてたりしますよね、
確
か
に。ああ、はいはいはい。いや、結構やっぱり今はイラストレーターとしてのイメージ強いですよ。
うん。
うん。
いやー、でも、なんか、なんか懐かしい感じもあり、でもなんか唯一無二の感じするんですよね、
う
ん、江口さん。
ね、
そうね。
なんでしょうね。
おう。あれはまたいい女の子描くよな。
いや、なんかその好みじゃなくても、なんかすげえなんかいいなっていう女の子描きますよね。
わかる。
わかる。こういうタイプ、別に、
その、うん、そうそうそうそう、
属性とかには入ってないんだけど、みたいな。
うん。でも、やっぱ、なんか、この、この女性いいなっていう人だったよね、うん、あの人。
結構、だから、一時期は、うん、あんまりイラストレーターが描かないような髪型の女性を描いてたようなイメージ。ちょっと、そのリアルっぽい意味でね。リアルっぽいっていう意味で。
はいはいはい。
あ、なんかこういう感じの髪型好きだけど、あんまり絵では見たことがなかったみたいな。
なんか、
その色使いもなんかポップで、
う
ん、
そうね。
ちょっと昔感もあって、なんか原宿とかの、なんか、服にイラストで売ってそうな感じの。
はいはいはい。
あ、やっぱり
結構だからそういうところにイラストの仕事をやってるイメージもあるけどね。そういう店舗。なり、
はいはい、
な
んはいは
い、うん。
だからやっぱりなんか江口さんの絵があるとなんかちょっと折ってなんか見ちゃうなっていう。
ああ確かに。
わ、うん、かるわかる。
ちょっと見入っちゃうというかね。じっくり見ようみたいな。うん。うんうん、
目が行くっていう意味ではやっぱり江口さん最初かな、なんか上げる中ではと思いまして。
なるほどね。
なんか近年でなんかキャラクターデザインみたいなんてやってなかったりしたっけ、その作品の。
なんかちょっと前会ってた気がするけどな。
なんか、そういえばこれみたいのはね、ちょっと今、ウキペディアをね、ざざざと。
はい。
見てますけど。あ、でもやっぱいっぱいあんな。もういっぱいあるわ。
いや。やっぱこの写実と、なんか、漫画っぽさというか、なんかの、
うん、
なんて言うんでしょうね、この人の絵ってほん
と。あ、だからそっか、老人 Z とか、パーフェクトブルーとか、あの辺をやってたりもするか、ちょっと。
そっか、キャラデとかは、うん、やってたりするんですかね、やっぱ。
そうね。いやー、あ、もうアルバムジャケットとかもやってんね。
そうですよね、やっぱ。
こりゃすごいわ。なるほど。
そうですね、はい。
了解です。じゃあ、私行って大丈夫ですか？
はい。
はい。これもね、ちょっと僕、ルーツ的なもので行くとですね、この人僕、ちょっと外せないなっていうの、二、はい、人はどうなのかな、世代じゃないかもしれないですけど、はい、園田健一さんっていう方がいらっしゃるんですよ。
ああ、はいはいはい。知ってます。
ね、アイドル雀士スーチーパイってスーパーファミコン
の人だった
。
あの、キャラデザーの人。
はいはいはいはいはい。
多分、二人の世代的にはそれが、
はいはいはいはいはいはいはい。
で、僕はそう、スーチーパイ、同ストライク世代ですね。
俺初めて知ったのは、ガルフォースって作品があって、OVA で。で、それがね、ファミコンのディスクかなんかでゲーム出た時に、初めて絵を見て、うわ、なんて可愛い女の子描くんだって思って、で、その後、バブルガムクライシスっていう、まあ僕が中学の頃にちょっとハマった作品があって。
ガンスミスキャッツの人か。
そうです、そうです、そうです。そうです。
はいはいはい。
ガンスミスキャッツはだから漫画ですよね。まあ、アニメにも OVA もなりましたけれども、ね。いや、この人はね、だからキャラクターデザインっていう仕事があるんだって知った人かもしんない。
うん。
で、なんかね、当時、だから俺が14とか、その10代の頃に、はい、当時で一番最先端の美少女を描いてた人のような気がする。で、なおかつ今でも、
全然今でもいけますね。
うん。 いや、すんごいこの人の絵は好きでね。
そこの人何やったら今風とも言えるぐらいです、ね、
そうそうそう。全然今埋もれないでしょ。うん、他のと並べても。線もしっかりしてるしね。
うん、
いや、この人は好きだな。スーチーパイ。うん、スーチーパイがそっか。そうだな。あれが俺が二十歳くらいの作品だから。いや、この人はね、今割と、あれかな。どっちかっていうと同人系で活動されてると思うんですけど。
そうですね。
うん、もっとね、この人はね、なんかもう一回狂い咲くような気するけどね。
ね。
はい。
いや、こうなんか、この、ちょっと、髪の毛の硬そうな感じいいっすね。
ああ、あのシャープだね。どうぞ。
なんか
ピーンとした。
はい。
おう。いや、この人好きですわ。なんか今、ウィキペディア見ると、熊本の和菓子屋さんもやられてんのかな、
はい、あ、そうです、そうです。
ご実家がそうなのかな。
そうですね。だから、同人活動割と控えるみたいなこと言ってなかったかな。
うーん。
ちょっとその辺ちょっと定かじゃないですけど、あ、そうなんだって思った記憶があるので。
いやー、
はい、僕ね、はいはい、スーチーパイの、
はいはい、
スーファミ版なのかな、スーファミ版かサタン版かで、うん、全年齢版のやつが出たんですよ。
サタンじゃない、俺なんかやった記憶があるな、それ。
でもそれこそスーファミが最初だから、どうなんだろう、スーファミが全年齢版なのかな。
でもサタンかもしれないです。
サターン。
サターンの、サターンの、R 指定版と連版みたいなのが出て、
はいはい、
で、その時に脱衣麻雀なんで脱ぐんですけど、脱いだ結果、うん、女の子のおっぱいに乳首がないっていう CG が。
うん、
なんか覚えてるそれ。
だから、だから乳首が出ないから、別に、禁止にしない、年齢制限ないっていう。
なるほどね。
あ、やっぱじゃあもうそこで一つの結論出たんですね。やっぱり乳首なんですね。
でもね、乳首ないと何にもエロくなかったですね。
いやー、そりゃそうよ。
怖かった、
まあ、だから、確かに、気持ち的には全身タイツを一枚羽織られてるような感じではあるからな。
なんかそれよりもなんかエロくなかったです。
全身タイツよりも。
はい。
まあ、期待値がでかかったのかもね。
そうそう。だ普通に CG とかファミ通に載ってたんですけど、あ、なんだこれ、うん、と思って。
なんだこれ
と。はぁと思っちゃいました。
思い出し怒りしてるやん。
威圧声を出す。ああ、でもちょっとスーチーパイ今でもやりてえな
ぁ。俺、ちょ、カンスミスキャッツって全然覚えてないな。もう一回読みたいな。なんか昔読んだ記憶あんだけどな。
結構この人、銃器にも精通してるから、そういう描写すごかったと思います。その前日談がね、ライディングビーンって作品もあるんですよ。ね、ガンスミスキャッツだと、ラリーか。主人公のヒロイン。が割と褐色でしょ、
はい、はい。
で、
黒髪の。
そうそうそう、初期は、はいはい、ラリーは、主人公のビーンってののパートナーで、白人の金髪だったんですよ。それはまあ全然違う作品ではあるんだけど、ちょっとスピンオフというか、こう。
ああ、なるほどね。
なんかパラレルみたいな。
プロトタイプみたいな、
うん。そうそうそうそう。そういうような感じで、ね、はいはいはい。興味ある人いたらぜひぜひ見ていただきたいんですが。私そんな感じでちょっと、園田圭司さんをまず出させていただきました。はい。はい、
僕もちょっとじゃあ、古めというか、本当小学生ぐらいの時に、可愛いと思った感じのやつなんですけど、はい、ね。九月姫さんっていう人の、
プリンセスメーカー、モンスターメーカー。
モンスターメーカーっていうゲームボーイの、
はいはいはいはい。
ゲームの、なんていうんですかね、ちょっともうデフォルメしたような。
うん、わかるわかる。
もう、目も別になんかもう、なんていうんですか、ほんま塗りたくったような感じなんですけど、うん、この、やっぱその主人公のその斧を持った勇者みたいなやつが、めちゃめちゃ可愛くて、当時。
はいはいはいはい。
ほんと小学校ぐらいの時ですね、ゲームボーイやったんで。
うん。
で、でもやっぱ、アニメの女の子とか、そこに女の子可愛いっていうのが恥ずかしかったんで。
はいはいはい。
こっそりめでてた記憶もあり。
ドイチュー好きそうな絵だな。ちょっとこう、ちんまりしてんだよね。
そうですそうです。そうですそうです。
妖精っぽいというか。
はい、そうですそうですね。 でもこれは、わかるわ。なんやったら今でも通ずるぐらいのデザインではあると思うんですけど、この映画すごい。やっぱモンスターメーカー自体が、まあ結構面白くて、そうですね。だから、そう、映画ね、ほんとやっぱ可愛くて。
わかる。九月姫さんはね、
そうですね。
ドイツ小学生か。
僕、小学生、ゲームボーイ先生ですか、小学生ですね。
そっか、俺、中学か高校の頃に、モンスターメーカーっていうのが雑誌でなんかこういうの出るよ、みたいな感じで、見て。いやー、可愛かった、あの絵は。
そうですね。だもう内容全く覚えてないですけど、見た目だけめちゃめちゃ記憶に残ってるんですよ、ね。
はいはいはいはい。
うん。
また、ペンネームも、なんか、それっぽいんだよね。ね。そりゃ、この絵、この絵のペンネームは、それ、九月姫って名乗っていいでしょう、みたいな。
うん、サークル名みたいですもんね。
いやー、わかるわ。うん。
そうですね。ちょっと。
これもほんと、今でも全然。
ね、全然いけると思いますね。
ああ、かわいい。今、画像検索したけど。
かわいい。みんなかわいいですよね。
うん。
他の、その、ウィッチの子とかも。
うんうんうん。
うん。
あ、斧持ってる子、この子だ。うん。
そうですそうです。この子がすごい好きだったんですよね。
ああ、わかるわ。
はい。
了解です。はい、もう一周しましょうか。
はい。
はい。
はい。僕は、じゃあもう一気に最近のに行きますけど、はい、ヨム先生ですね。
あ、ね、
ヨムタイツの。
読むタイツ、そうだ、はいはい。
読むタイツ。俺、この人の絵好きで、だから、去年かな、去年出た画集みたいなの僕買っちゃいましたし。
うん、おー。
で、今、
あれもあの人だっけ、同期ちゃん。
あ、そうです。頑張れ、同期ちゃんが読む先生。
はいはい。
そうですね、今、ツイッターで連載というかしてて、で、ツイッターでまとめたのを、同人誌で出したりとか。
うんうんうん、
してる方なんですけど、いや、この人のね、なんでしょうね、その、やっぱりそのタイツに対する並々ならぬ。
いや、このグラデーション、えぐいですよね。
いや、すごいよね。
だって、同期ちゃんでたまにそのタイツ履いてないイラストが上がったら、どうしたんですかっていう、周りに言われるような。
あれだ、高木さんの作者がおでこ、隠した絵あげるとどうしたんですかって言われると一緒山本さんが言われるのと一緒だ。
あとその頑張れ同期ちゃんっていうね、その漫画、うん、漫画というかイラスト、漫画みたいなのの連載ツイッターでね、はいはいはい、毎週月曜日に上げてらっしゃるんですけど、
うん、
その上げるたんびにあなたは同期ちゃんが嫌いなんですかってみんなから言われるっていうね。確かにもう同期ちゃんが不憫すぎてね。
そう、報われなさというか、
そうですね。
そういうライバルも多かったりするしね。
はい。同期ちゃんと主人公の男の人が二人きりになったと思ったら後輩ちゃんが出てきたりとか。
うん。
で、実際に多分人気投票したら割と同期ちゃん下なんじゃねえかっていう。
そんな説も。
割となくもないっていう。
俺でも松崎から一回同期ちゃんのスタンプ LINE で送られてきた時、
はいはい、
あんまり把握してなかったけどすぐ買ったよ、
は
い、これ買わなきゃと思って。
そうですね、僕とあのタイツ好きの僕の後輩の芸人がいるんで二人でヨム先生の話とかしてます。
あ、いいっすね。
いやでもすごいよねやっぱ、うん、
この人はそう面白いんですよね。
で、うんうんうん、
同じ月曜日にやってるというので月曜日のタワーと一回コラボしたりとかもしましたし、
おー、はいはいはい、
その同人誌もね出てましたし、
うん、
それも買いましたし、だから月曜日のタワーも両方月曜日なんですよね、ツイッターの。
はいはいはい。ああそういうことか。
そう、それで一緒にちょっとコラボして同期ちゃんと、うんうん、愛ちゃんじゃなくて月曜日のタワワのあの子、
アイちゃんじゃない？タワワの子は
違う。アイちゃん、会社員の学生じゃなくて会社員の。
はいはいはい。
あ、だから
後輩ちゃんか。後輩ちゃんじゃないか。うん。
が二人でその会社終わった後になんかビール持って乾杯してるイラストみたいなのが上がったりとか。でお互いがベロベロになってお互いのその主人公というか男の人が迎えに来るみたいなお話だと。
わもう。 幸せ
なの で、 そうです、ね、最近だと一番やっぱり見てるのはヨム先生かなと思いますね。
なるほどね、了解っす。じゃあ私、はい、行かせていただきますね。
はい、
私青木俊直先生という方、この人もまあ漫画も書かれてたりするんですけれども、
はいはいはいはい、
あの、ヒソネとマソタンのキャラクター原案の、はい、
はい、
あと多分これみんなで見たから、君の声を届けたいっていう劇場版のアニメのキャラでもやられた方で、この人のやっぱ絵って、この人もやっぱ他にない感じなんですよね、絵が。
はいはい、で、
俺がね、なんか知ったのは、まあ、朝ドラでアマちゃんってやってたじゃない。
はいはいはい。
ノーネン。ノン、そうだよ、ノーネンで改め、はいはい、ノンの。うん。で、その時にこの方が、もう毎日、その日のアマちゃんの見た感想的なイラストを、まあ、こういうシーンがあってこうだったっていうのを、ツイッターでも、確か毎日アップしてたんじゃないかな。で、それで結構話題になって、俺も目にするようになって、で、気づいたらヒソネとマソタンとかそういうののキャラクターとかもやられ、キャラでとかやられるようになって、で、うん、わ、この絵好きだわと思って、あの、個展もこの人結構開いてて、あの、俺、行ったりもしたもん。うん。画集とかもね、買わせてもらったりしてね。いや、この人の絵はほんと好きだな、やっぱ他にいない感じがあって。
いいですね、なんか。
うん。
ほ
ん
と。
ディフォルメなんだけど、やっぱちょっと可愛いっていうような。
うん、
だって、ヒソネなんかも、ね、パーツだけ見ると、決して美少女ではない描き方ではあるんだけれども、やっぱ可愛いんだよね。
うん。
うん。ヒソマスは特に他のキャラも含めて、そういうのを、そういう感じがあるな。
ヒソマスは全員可愛かったもん
ね。ね。うん。だちょっとね、青木さんの絵はね、絵というか作品は、あの素敵なので、ちょこちょこいいねつけたりもしてますもん。
いや、確かに、はい、いいですね、うん。画像で検索するといっぱいいいの出る。
割と子供向けの作品とかやられてたイメージがあるんですよね。
うん、なんかね、調べるとそれこそウゴウゴルーガとかの、でも、なんか、子供向けテレビのなんかコンテンツで、なんかキャラクターデザイナーみたいな感じで活動されてたみたいな。こと書いてあるんで、うん。いや、でも本当にね、見れば見るほど味わい深くて、いいイラストなんでね、ぜひぜひ皆さんも。うん、さあ、じゃあ、ドイチューさん行きましょうか。
はい。じゃあ、私はもう、まあ、今期やってるというのもありますけど、
はいはい、
ヒド先生。スーパーカブの、イラストを描いてる。
ああ
はいはいはい。
はい。まあ、あの漫画で言うと、まあ、アケビちゃんのセーラー服っていう
漫画を。あ、そうか、言ってたね。はいはい。
はい。やってる人なんですけど、アケビちゃんも漫画というより、ほぼもうイラストみたいな漫画作品なので、ほ
ん
とちょっとまあ、なかなかね、ヒロ先生で画像検索難しいんですけど、博士の博士、
ね、
博に、
一文字だもんな、まあ、
はい。で、スーパーカブとかで検索していただくと、
うん、
スーパーカブの7巻の表紙の絵とかが出てくるんで。
待って、今ずらっと出てるから、7巻の、7巻、どれだ、はい、どれだ、7巻はどれだ、ちょっと老眼で。
あのね、
数字が見えない。
バイクを洗車してるようなイラストなんですけど、この挿絵とかがね、やっぱこの人のやっぱ一枚の描く絵になんかすごいいろんなドラマが詰まってる感というか。うんうん、
ああ、なるほど。
あと女の子の顔が可愛い。もう。
うん。
とにかく。
わかる。ああ、でもこんくらい細かく描く人だからやっぱりそのスーパーカブって作品のその、ね、イラスト担当にはなるよね。ね、
うん、本当やっぱね、ちょっとアケビちゃんのセーラー服とか本当にもう、なんだこの漫画って、小回りとか全部無視して、見開きだけで、普通に主人公がバク転するだけとか絵描いてるんですよ。漫画なんですけど。ちょっとやっぱこの人のやっぱりね、女の子の可愛さえぐいですね。
うーん、
あれなんだね、スーパーカブの表紙は割とちょっとモノクロっぽくしてるんだね。背景とかは色ついてるけど。
はいはいはい。
あえてこういう感じで。うん。ああ、これはまあいいわ。これはいいわ。
とね。で、アケビちゃんで急に漫画の途中でカラー入れたりとかしてくるんですよ。
ああ、なるほど。
もうね。ほんと、絵描くの好きなんだろうなっていう、
まあ、感じも。そうよね。
うん、感じますね。
ほんと、やっぱ、いるもんね。漫画家さんでももう、とにかく絵描くの好きなんだろうなっていう。ね、うん。ヒロアカの堀越先生なんかももうそんな感じするしな。いや、なるほど。ちょっとまたこれ、やりたいですね。好きな絵を語る。
そうそうですね。
感じの。うん。うん、まあ、今回本当イラストレーターっていう形でやりましたけど、またちょっと探せば他のカテゴリーでも出てくると思うんで。
はい、そうですよね。だからまあ、うん、漫画家のイメージもあるかもしれないですけど、うん、本当に絵が好きっていう人もいますもんね。
うん。はい。ということでですね、今回は、はい、好きなイラスト、その絵の趣味をですね、
はい。
で、見るという好きなイラストレーター会議をお届けしました。皆さんも好きなイラストレーターの方いたら教えてください。
ぜひ、ぜひぜひ。
はい、エンディングでーす。
はい。
じゃあですね、ツイッターを読んでいきましょう。生配信の感想をメインで読んでいきますね。
ありがとうございます。
はい。お疲れ様でした。体力があるうちにオールナイト開催希望ですと。
そうですね。
この間のね、はい、はい。エンディングあたりで議題に上がったやつですね。
うん。
まあ、やっとかないと体力もなくなるぞって。
今しかできませんからね。
はいはい。さあ、そして、ライブストリーミング。今回も面白かったです。クイズ企画に、クイズ企画に、デュプリック、くじ引き企画と、本当に楽しかったです。オールナイト企画は、コミケが本来ある8月開催はいかがでしょうか？あ、なるほどね。嫁紹介の企画など、いつまでも待ってます。ね、確かになんか夏にちょっと、
夏はいいオール、オールですもんね。
オールの。
夏といえば。
そうね。
そんな、まあ、ねえ、若い人がリスナーでいるのか。夏休みとかいるのかって話ですけど。
俺絶対寝るけどな。
いや、もう、この中のおじいさん元気だからね、意外と。意外と俺寝ないのよ。まあでもちょっとね、オールナイトもいろいろ考えてますんで。
は
い。
そうですね。
お楽しみにということで。はい。はい、ライブストリームお疲れ様でした。こういうシンプルなアンケート企画は妄想がはかどってとても良いですね。ヘルツでの B パートも楽しみにしてます。今回あれですよね。なんか属性とキャラの名前を聞いて、ね、うん、このキャラがこんな性格だったらっていうキャラ改変をしてみるっていう、結構盛り上がりました。
はい、楽しかったですね、あれ。
はい。
はい、
うん。
アンケートまだ残りあるんで、ちょっと近々、続きをヘルツでもやろうと思ってますんで、よろしくお願いいたします。
お願いします。
はい、今回、ペッペッペさんで MVP もらいました。マジで嬉しい。
いや、マジでありがとう。あれはね、
ペッペッペさんを投票してくれた方だったんでしょうね。
あれはナイスプレーよ。
ね。あれは、確かに今までもしかすると、ペッペッペさんってくじ引きで入ったことないよね。
かもしれない。そ
こは見てない
よ
ね。
うん。まあでもいいタイミングでやってくれた。
最高でしたね。
うん。あれ、ぜひぜひ気になる方は。あのペッペッペさんに。
ペッペッペさんに会いたくなったもん。
気になる方はアーカイブ、見ていただければ。
ぜひ、見てください。
はい。
さあ、なんだかんだで2時間見てしまいました。ライブ感楽しい。けど難しい。
あれ？
今回、デュプリック。はい。それで。あれ？また、若干回線が。
大丈夫です。今大丈夫です。
はい。今大丈夫になりました。
はい。復活しました。替え歌をね、ちょっとデュプリックに取り入れる流れになって。
はい、あれも絵描き歌。
あ、絵描き歌。
はい、絵描き歌。はいはいはい。はい、それちょっと、あれ今後いいかなと思ったんですけどね。即興絵描き歌で。
まあまあまあ、ごまかしは聞きますけどね。
あとですね、松崎画伯の描いた歴代の絵、全部ステッカーにしてください。全部 PC に貼って埋め尽くしたいですという、モサが。
呪われるぞ。呪
われるぞ、それ。
破って捨てろ、そんなもん。買って捨てろ。
まあ、今回、今回全員のイラスト、写真で撮って、ノートの方に、上げてまして。で、一応、 何を書いたかは書いてないんで、それも、あの、配信で答え合わせしていただければ、はい、アーカイブで、楽しめると思いますんで。
ご購入感覚で投げ銭をしていただければ。
そうですね。ぜひぜひ、はい、よろしくお願いいたします。
買ってモニター叩き割れ。
ステッカーで貼った後に。
記憶も消せ。
さあ、オタクなカバンちゃんいいですね。汗がすごくて、いつも夫婦言いながらタオルで顔を拭いていそう。サーバル氏の五感の良さつもですっていう。そのキャラ改変でね。カバンちゃんにオタクってのがだったら、
ね、
まあ、割と松崎リードでデュフフキャラになった。
デュフフになってね。あれ、絶対面白かったな。
いや、広げたの土井さんだよ。
あれ後で見たら3人悪乗りしてましたよ。
3人とも悪乗りしてたでしょ、
あれ。あれはもう、
ふう素晴らしい。
オールナイトはきついでござる。
まあそんな感じでそちらの方もねアーカイブで楽しんでいただければ、
はい、
はい、277回ヘルツと、7回目の生配信2本立ててお得な感じ、あ、ちょっとね、日が連チャンでしたから ね。少年足部のペッペッペさん、良いですよね。三平さんのデュプリック絵描き歌、うん、カタカナの目の一言目で回答にたどり着いた方、多数と思われます。
いやー、ほんと分かったもん。
もうちょっと絵描き歌っぽくしてほしかったですけど。
うん、
だってもう、あとは、いい男適当に描いてみようみたいな、そんな歌です
もうちょっと工夫してよ。
頑張ります。さあ、今回のデュプリック企画、生配信中はゲラゲラ笑ってたけど、はい、改めて見返すと、異形のもの感が強くてちょっと怖いっていう。
シラフで見ちゃダメやんなの。
あれは必ずアルコールを。
あれはもう酒の席のもんなんだから
。だから破いて捨てろっつってんの。
証拠隠滅。さあ、いつもどっちかっていうと、ドヤドヤしてるクイズコーナーで、漢字分からなくて恥ずかしそうなドイチューさんの顔は貴重っていうご意見出てますね。いや、
恥ずかしかった。
恥ずかしかった
恥ずかしかったし、あと、適当に書いた字が本当に合ってんのがびっくりした。
そうね。こう、アニメのタイトル漢字で書けるかクイズみたいなのがあった時に、はい、ドイチューがもうこれ多分ないと思うんですけど、とりあえず、ってやったら
なんか部首と適当に合わせて書いてみたらいやあれだからやっぱライブじゃ味わえない感覚ですよね、みんなが調べて教えてくれるっていう、
はいはいはい、
あれは生配信ならではの楽しさ、ね、
コメントが
確かに
そうですね、
そう、おいやあれは楽しかったです、
うん、楽しかったです、
はいという感じでですね、じゃちょっとそうですね、ツイッターはちょっと今日はこの辺でということでですね。は
い、ありがとうございます。
またちょっと、はい、来週以降も読んでいきますので、よろしくお願いいたします。
お願いします。
はい、そして、ライブの告知ですね。はい、5月16日日曜日、阿佐ヶ谷ロフト A で、ライブ二次元再退社の夜の井戸端会議、こちらの第2回が、開催されます。会場が12時半、開演が13時、配信が13時半、そして終了が15時半ということでですね。で、はい、配信もあるということで、配信が1500円。で、来場チケットは2000円になっております。で、来場の方には、配信の URL を、プレゼントいたしまして、配信の期間は5月30日の日曜日23時59分までなので、リアルタイムで見れない人、まあ、会場に来れない人は、配信のチケット買っていただけるのもよろしいんじゃないかと思いますので。
はい、お願いします。
はいよろしくお願いいたします。はい。このラジオはツイッターでの感想と宣伝を求めております。その他好きなキャラ、アニメ話などなど何でもツイートしてください。ツイートする場合は、ハッシュタグ、ひらがなで二次祭をつけてください。この番組で取り上げることもありますが、ツイートの場合、基本的にお名前は明かしません。この番組のリスナー数を増やすため、番組関連の話題をバンバンツイートしてください。
そして、二次祭メンバーへの質問はメールで募集しております。質問のほか、B パートでやってほしい企画。新コーナー、嫁といるとこ見ましたよのコーナーでは、先日お嫁さんとどこどこでお見かけしましたが、何をしてたとこだったんでしょうかという、嫁と一緒にいたのを見かけた場所を募集しております。こちらは随時募集中。質問が溜まった頃にコーナーをやりますので、よろしくお願いいたします。
さらに、番組 CM スポンサー募集。イベント出演や番組ゲスト、MC 仕事等の二次元再退社の夜としての出演以来、 二次祭ライブの運営をしていただける企業事務局などありましたら、すべてのメールは二次元祭大社 @yahoo.co.jp まで送ってください。アドレスは二次祭ヘルツのブログでも確認できますので、よろしくお願いいたします。
はい、そして、二次祭ノートの投げ銭は随時受付中ですので、ぜひぜひよろしくお願いいたします。
お願いいたします。
待ってます。
そんな感じで第278回二次祭ヘルツ、お相手は三平三平と
ドイチューと
松崎勝利でした。
二次祭ヘルツでし でした。はい、 OK です。
ありがとうございます。
はい、あ、でもイラストレーターの話は楽しいね、やっぱ。他にも。
でもやっぱ、でもお二人ほど多分僕、そんな強くはないと思いますけどね。
ああ、イラストレーター。
そ
っか。なんかイメージではでも今だとやっぱラノベの表紙をやられてる方って。
そうか、そうですね。
なんかパッと浮かぶよね。うん、なんかイラストレーターっていう
と。僕で言うとだから昔やってたゲーム、だからそれこそモンスターメーカーみたいなことになってくるのかなって。
はいはいはいはい。
気はしますね。
確かにそうですね。ゲームのキャラクター。デザインとかも、
ね、うん、そうですね。
いや、もうみんな可愛いの描くからな。
いや、本当すごいですよね、みんな、うん、みんな違ってみんないいわ
あのスキルが欲しい